こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。二重螺旋はジェームス・D・ワトソンがフランシス・クリックと共に DNA の二重螺旋構造を提唱するまでの時期を振り返った科学回想録である。舞台は主に1950年代初頭のケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所。1953年に発表された構造モデルが遺伝情報の複製と伝達を理解する土台となり、分子生物学の発展を決定づけた経緯を当事者の率直で軽快な語りによって描く。中心にあるのは研究内容の教科書的解説ではなく、若い研究者たちの競争、議論、偶然の情報研究環境、そして強い野心であるモーリス・ウィルキンス、ロザリンド・フランクリン、ライナス・ポーリングらも重要な位置を占める。ただし本書はワトソン個人の視点に強く規定された記録であり、とりわけフランクリンの描写やデータ利用をめぐる問題については他の資料と照合しながら批判的に読む必要がある。科学史の証言であると同時に発見の倫理を問い返す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に DNA の構造問題を複製可能性の問いとして捉える本書の科学的な核は、 DNA がどのような形をしているかという問いが単なる分子の形状の決定ではなかった点にある。遺伝物質である DNA の構造は細胞分裂の際に遺伝情報がいかに正確に受け渡されるかを説明できなければならない。ワトソンとクリックはこの要請を強く意識し、分子模型を組み立てながら塩基同士の対応関係と二本差の配置を考えた。二重螺旋と相補的塩基体の考え方は、一方の鎖が他方の鎖の情報を写し取るための夕方になりうることを示す。したがって発見の意義は DNA を螺旋状に見せたことだけでなく、遺伝の継続性を科学的構造から理解できるようにしたことにある。本書は専門的な生化学の体系書ではないが、正しいモデルが美しい形で問題を解くという科学の感覚を伝えている。同時に仮説の魅力だけでは不十分であり、科学的知識や X 線解説研究から得られる制約と整合しなければならないことも、試行錯誤の描写から読み取れる。次に模型作りと異分野の知識が結びつく発見の方法。ワトソンとクリックの仕事は大規模な実験を自ら積み重ねる方法だけではなく、既存の実験結果、結晶学的知見、科学的な結合の理解を統合し分子模型として検証する方法に特徴があった。本書では模型が誤った仮説を具体的な矛盾として露呈させ、また正しい可能性を目に見える形にする装置として働く。特に塩基の配置や糖リン酸骨格の位置は直感だけで決められず、原子の結合様式や寸法に関する正確な理解を必要とした。この過程は科学における理論と実験の関係を単純な対立として扱えないことを示す。ワトソンとクリックは観測データを生んだ当事者ではない場面でもそれらを説明する統合的な仮説を構築した。他方その強みは他者のデータへの依存と切り離せない。本書を読む際にはモデル構築が科学的に強力な推論法であることと、その入力となるデータの取得共有帰属が倫理的に問われることを同時に理解する必要がある。さらにポーリングとの競争が生んだ焦燥と研究の加速、本書を読み物として推進する大きな力は、ライナス・ポーリングをはじめとする研究者、研究グループとの先陣争いである。ポーリングは分子構造研究における著名な存在であり、彼が DNA 問題に本格的に取り組むことは、ワトソンとクリックにとって自分たちが先を越される現実的な脅威だった。論文や噂、訪問者から得る情報を通じて競争相手の進展を推測し、相手の誤りに安堵しながらも、自分たちの遅れを恐れる。この緊張は研究が静かな熟考だけで進むものではなく、優先権評価、限られた時間への意識にも動かされることを具体的に示している。ただし本書を科学の理想像そのものとして受け取るのは適切ではない。優先権競争は大胆な仮説形成や作業その集中を促しうる一方、拙速な結論、情報の囲い込み、他者への不公正な態度も招きうる。役者後書きなどで示されるように、科学の価値は最初に到達することだけではなく、検証可能な知識を共同で築くことにある。本書はその両面を考える材料となる。そしてロザリンド・フランクリンのデータと功績をめぐる倫理的争点。現代の読者が本書を読む上で避けて通れないのがロザリンド・フランクリンの研究成果の扱いである。フランクリンはキングス・カレッジ・ロンドンで DNA の X 線解説研究を行い、 DNA 構造の理解に重要な情報を得ていた。ワトソンとクリックはその研究に由来する写真や報告内容を参照して模型構築を進めたとされる。本書はこの経緯をワトソンの側から描くが、フランクリンに対する軽蔑的、性差別的と受け取られてきた表現、情報へのアクセスの公正さ、発見の功績配分は刊行後に強い批判と再検討を招いた。フランクリンは1958年に死去し、 1962年のノーベル生理学医学賞はワトソン・クリック・ウィルキンスに授与された。ノーベル賞は死者に授与されない制度であることもこの問題を単純にはしない。本書の価値はこの不均衡を解消してくれることではない。わしろ歴史を勝者の階層だけで確定させる危険を可視化する点にある。読者はフランクリンを脇役としてではなく、独自の専門性と成果を持つ研究者として捉え直すべきである。最後に当事者の率直さが生む臨場感と回想録としての限界、二重螺旋の回だった特色は、正規的発見を後世の整った物語としてではなく、若いワトソンの不安、虚栄心、困惑、借偶然を含む日常として記していることにある。研究者は純粋に客観的な存在ではなく、同僚との相性、所属機関の雰囲気、評価への欲求、資金や立場への不安の中で考える。この生々しさが一般向け科学史としての強い可読性とユーモアを生む。クリックとの知的な相互作用や、ケンブリッジという研究環境の重要性も、抽象論ではなく人間関係の手触りとして理解できる。しかし同じ率直さは記述の公平性を保証しない。語り手が誰を魅力的に、誰を不利に描くかは、記憶利害、当時の偏見、後から付与された意味に左右される。したがって本書は中立的な歴史書というより、発見者の自己像を含む一時的証言として読むのが妥当である。クリックやウィルキンスの回想、フランクリンの研究を扱う電気化学史研究など、異なる視点と併読することで文章の面白さを損なわずにより複眼的な理解へ進める。結論として本書は、DNA や分子生物学に関心を持つ読者だけでなく、科学史、研究倫理、共同研究の仕組みを考えたい人に適している。専門的な知識が十分でなくても、発見がどのような問題設定と競争環境の中で進んだのかを終える一方、科学や遺伝学の基礎があれば、模型構築の論理とデータの意味をさらに深く味わえる。実用的な利点は、核検知をひらめいた天才の瞬間としてではなく、仮説誤り、議論精度、人間関係の重なりとして理解できることにある。またフランクリンをめぐる問題は、データ利用、著者性、評価、性別による偏見が現在の研究環境にも通じる課題であることを示唆する。類書には DNA の仕組みを整理して説明する入門書や、より均衡を重視する科学史がある。その中で本書が得意なのは、発見の中心にいた人物が自身の野心や競争心を隠さず、成功へ至る過程を鮮烈な非倫章で提示した点である。ただし、その迫真性を客観性と混同してはならない。優れた科学回想録として読み、同時に勝者の物語を批判的に検討する訓練を与える本として位置づけるのが良い。ご支援いただける場合は、ジェームス・D・ワトソン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。